茨の冠をかぶられて登られたカルバリの丘、人々の罵りや叫びはすべて私の罪のため、鞭打たれ身を裂かれた、尊き御子イエスの血潮、傷なき子羊イエスの苦しみはすべて私の罪のため、その痛みが私を癒し、その血潮が私を清め、その死が私を生かす、イエスの十字架語り尽くせぬその恵み、語り継ぐべきその恵み、命の限り私は十字架、十字架を明かしする、茨の冠をかぶられて登られたカルバリの丘、人々の罵りや叫びはすべて私の罪のため、鞭打たれ身を裂かれた、尊き御子イエスの血潮、傷なき子羊イエスの苦しみはすべて私の罪のため、その痛みが私を癒し、その血潮が私を清め、その死が私を生かす、イエスの十字架語り尽くせぬその恵み、語り継ぐべきその恵み、命の限り私は十字架、十字架を明かしする、語り尽くせぬその恵み、語り継ぐべきその恵み、命の限り私は十字架、十字架を
着席ください。本日の聖書箇所はルカの福音書23章 32節から43節です。それでは司会者が拝読いたします。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていた。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人の彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。それでは長島牧師に十字架の恵みと題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆様、失礼いたします。遠くから近くからまたイエス様が皆さん一人一人を呼んでくださり、この場所へと、集うことができるこの幸いを心から感謝いたします。今日はグッドフライデーということで、皆さんと共にイエス・キリストの十字架を覚え、そしてまたそのイエス・キリストの十字架の意味を知り、そしてまたその十字架にかけられたそのイエス様を讃え、共に礼拝する、そのような素晴らしい機会です。私自身イエス様の十字架をこうして皆さんと共に分かち合えるこの幸いをとても嬉しく思っています。それではお祈りします。あらやしを感謝します。天のお父様、ここに集われるあなたが愛してやまない兄弟姉妹一人一人の上に、今天からの油注ぎが豊かにあり、あなたのその十字架の意味と、そしてまたあなたの十字架が一人一人の心の内にしっかりと据えられ、そしてあなたを見上げつつ主に従う、そのあなたの弟子であることができるように、どうぞ主よ、私たちの心を導いてください。私たちはイエス様、あなたに期待します。なぜならあなたは生きて働かれる真の神であるからです。その神であるイエス様、あなたにお委ねします。あなたの十字架の御業を今日今宵共に分かち合いたいと思います。あなたの十字架の前に今共に出たいと思います。天の父様、どうぞあなたの御心が豊かになされますように、主に大きく期待します。そしてまたこの地の塩世の光として、このシンガポールにおられる日本人のコミュニティ、そしてそればかりでなくシンガポールの方々、そして全世界から集われる方々の救いへとつながることを心から願っています。そうです、主よ、私たちはそのことを願っています。どうぞ主の栄光が豊かに表されますように期待します。感謝してこの祈りを愛する皆さんの祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、遠くから近くからまた、このバイトで、集ってくださり心から感謝します。そして今日ライブ配信を通して、また、この礼拝に参加してくださっている方々に心から、歓迎をしたいと、そのように思います。ありがとうございます。 それでは共にですね、早速ルカの福音書23章32節から43節ですね、そこからイエス様の恵みですね、イエス様の愛と書いて、あえてここでは恵みとそのように呼ばせていただきたいなと思います。グッドフライデーというねことで、素晴らしいですね。シンガポールではこのグッドフライデーが国民の祝日になっているという話を聞いて私は本当に驚きました。多くの方がこのグッドフライデーについてね考えるその機会が与えられているからですね。そしてまたこのグッドフライデー、もちろんイエス様のその十字架、その愛、その意味をまた伝える機会ですよね。多くの方にこのイエスの十字架について知っていただくその機会が、チャンスが与えられている。シンガポール、すごい素晴らしい国だな、そのように思ったわけですけれども、グッドフライデー、私がですね救われたのはアメリカで学んでいる時でした。でその時ですね、こうクリスチャン成り立てだったんですけれども、グッドフライデーと聞いて、どうしてグッドなの、まずそう思ったんですね。イエス様十字架にかけられて苦しんで死んだんですよね、どうしてグッドなんですか。その時はですね、まだ深い意味は分からなかったわけですけれども、今では少しずつ理解が深まり、私自身 The Best Friday だと思っています。私の人生の中の The Best Friday、 そして大きなことを言えば人類史上の The Best Friday だと、そのように思っているわけです。じゃあその The Best Friday の意味を今日はですね、皆さんともに少しずつ分かち合えたら素晴らしいなと、そのように考えております。さあ、それでは早速ルカの福音書23章の32節から少しずつ進めていきたいと思います。他にも2人の罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれて、イエス様はその苦しみの道、ビアドロローサともねこう言われていますけれども、その苦しみの道、どうして苦しみの道なのか、それはそうですよね、十字架、まさにそれは死刑です。その死刑の処刑場へと向かっていったわけなんですね。もうすでにイエス様は見せしめのためにローマ兵によって鞭打ちをされている。そしてその肉は裂かれて血を流し、体力も失っている、そのような状況で処刑場へと向かっていったわけです。どのような気持ちであったでしょうか。しかしイエス様と共に処刑場へと向かった者たちが二人いました。犯罪人であったわけです。彼らも共にイエス様と共に処刑場へと向かっていったわけです。イエス様はこのことをこの十字架にかけられる前日の夜ですね、その信仰の食事をしたその最後、ゲッセマネの祈りをするその前にイエス様自らこのようにこのことを予言しています。それがルカの福音書22章の37節に記されていることです。あなた方に言いますが、彼は罪人の中に数えられたと書いてあることが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。まさにこの苦しみの道でイエス様はこの罪人と共に処刑場へと向かっていったわけです。実はこのイエス様の言葉はイザヤ書53章の最後にイザヤが予言したその言葉のうちにもあります。今日はですね、ここには記されていないので私の方がお読みしたいと思います。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。ぜひこのイザヤのこの予言を心に留めておいていただきたいと思います。イエス様が十字架にかけられる約750年も前に イザヤを通して神様が受難のしもべ、このイエス・キリストがどのような形で最後を迎えるか、十字架を迎えるかということが記されている箇所です。33節に移りたいと思います。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。罪人たちは一人は右に、一人は左に十字架につけた。ここでドクロとそのように呼ばれていますが、この処刑場、その形そのものがドクロに似ていたということから、ドクロとそのように呼ばれているそうです。アラム語ではゴルゴダですね、ここにも記されていますけど、そしてラテン語では今賛美の中にもありましたが、カルバリとそのように呼ばれている場所です。しかしそこは処刑場であるということを覚えておいていただきたいと思います。この場所へと向かう途中ですけれども、クレネ人のシモンというそういうものが登場します。彼は偶然その場に出くわしたものですが、しかしイエス様があまりにも疲れ、そしてまた力を失っていたので、このクレネ人シモンにローマ兵は命じるんです。おいお前、この十字架を担げ。そしてこのクレネ人シモンはイエスの後ろに従って、その十字架を担いで向かうわけなんですね。そしてこのクレネ人シモンにも大きな大きな人生の転機が訪れることになるんです。今十字架について話をしておりますけれども、私たち十字架知らないですよね。そして福音書にもその十字架について詳しくは記されていません。なぜならば、当時の人々にとってはこの十字架刑というのは誰もが分かることであったからなんです。でも私たちは分かりませんよね。紀元前の6世紀頃にこの十字架刑は始まったと言われています。そしてコンスタンチンによって337年には廃止されていると、スタートそのように言われています。ですから私たちは知る余地もありませんよね。じゃあ十字架刑というのはどういう刑だったのか、少し触れたいと思います。この手ですね、まさにこの両腕、このここには2つの、骨がありますよね。その間に大きな釘が打ち込まれたと、そのようにも言われています。そして足も釘を打ち込まれます。ちょうどこのような状況ですよね。全体重が釘にかかってくるわけです。痛いですよね。苦しいですよね。肉が引き裂かれていくわけですよね。次第に一生懸命耐えようとするんです。しかし力は尽きていきますよね。であれば関節と関節が離されていく、骨と骨が離されるような、そのような状況に至ります。であれば呼吸困難になってきますよね。苦しさの中で死んでいくのが十字架刑です。先ほど苦しみの道って言いました。まさにイエスが歩んだ道はこの十字架への道、苦しみの道だったんです。しかしそこには意味がある、深い意味がある、目的がある。だからイエス様はその道を歩み続けてくださった。そしてついに今イエス様は十字架にかけられているわけです。釘を打たれて、そしてその十字架が起こされるわけです。地には穴が開いていて、ちょうど十字架のその下の部分がそこに差し込むように、差し込まれるように、そのようになっている。そして十字架はこう立つわけですよね。そのようなものが十字架刑である。で、詩篇の22編の14節15節には 詳しくそのことが記されています。まあ、その状況ですよね。イエス様の状況です。私は水のように注ぎ出され、水のように注ぎ出された。私の骨々は皆外れてしまいました。私の心は蝋のようになり、私のうちで溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上あごにくっついています。もう耐え難き苦痛ですよね。どれだけ乾いていたか、土器のかけらのようだと、そのようにここでは表現されています。これが十字架刑なんですね。イエスが通った苦しみであったわけです。しかしこのイエスの苦しみの中で、イエス様は次のことを言っているんです。34節です。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。罪というのは自己中心であります。神様の御心から離れた状態、神を神としない、認めない、そのようなものがやはり罪と言われています。的外れ、まさにそれは神から外れた状態を罪と聖書では言います。通常ですよ、このように十字架にかけられたものはどのような態度であるか、それは罵る者に対して罵り返すんです。まあ、それはそのように皆さんもね、思われるんではないかと思いますけれども、自分を守ることを当然考えます。自己弁護します。正当化します。それが罪人の姿です。しかしイエス様はどうでしょうか。イエスを、罪なきこのイエスを十字架にかけた者たちのために祈ったんですね。しかしイエス様の周りの人々はどうだっただろうか。民衆はそのイエス様のその十字架のそばにいたんです。立っていたんです。十字架がここにありますね。ここにはあるかな。今ちょっと閉まってありますね。十字架のそのそばに一般の民衆は立っていたと、そのように記されています。じゃあ立っていただけなのか。違います。イエスをあざけっていたんです。批判していた、馬鹿にしていた。そして指導者たちはこう言います。35節ですね。あれは他人を救った。イエス様が他人を救ったことは認めてます。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。指導者もあざけりました。じゃあ他にどんな人がいるのか。兵士です。ローマ兵です。ローマ兵はこう言います。ユダヤ人の王なら自分を救え。イエスの周りにいた者たちはすべてイエスをあざけり、批判し、否定したわけですね。イエスは十字架の上です。苦しみの中にあります。ここで彼らが批判してあざけったその内容に共通する点があるので、そこを挙げたいと思います。一番目、それはイエス様のメシア性、まあこれイエス様が救い主であるということを否定しているということが一つ挙げられます。二番目、自分を救え。まあここからわかることですが、十字架から降りろよ、降りてみろよ、お前が神の子なら、選ばれたものなら、 そのように人々は叫んでいるわけです。しかしどうでしょうか。このことを最も望んでいる人は、人ではないですね、すいません。最も望んでいるものは誰でしょうか。お分かりになりますか。サタンです。その通りです。サタンがこの周りにいる人々を通してイエスに向かって叫ばせたんです。もちろんこのことは何を意味しているか多くの皆さんはわかると思いますが、救いの道を閉ざすということです。イエス様が十字架がかかった目的、まさにそれは人類に、この人類というのは私です、そしてあなたです、あなたの罪を許し、そして永遠の命を与えるため、それは神様との愛の関係を回復するためです。でもその道を閉ざすという、その攻防がここで繰り広げられているのがわかるでしょうか。肉体の苦しみだけではない、霊的な戦いがまさにこの場で繰り広げられていたんです。しかしです、聖書はしかしですよね。しかしという言葉が多いです。いかなる妨害があったとしても、そのサタンの策略があったとしても、人々を用いてイエスをあざけって、お前が神であれば十字架から降りろと言わせたとしても、神の御心は必ず神の時になるんです。それがあのイザヤ書53章のメシアの受難の予言ですよね。それの成就なんです。神の御心は、神のご計画はその時にかなって必ずなるということがここからわかるわけです。そしてその苦しむイエスの頭上にこのような札が掲げられました。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。実際には通常はこの罪人の頭の上に掲げられるもの、十字架につけられるそのものはというのは罪状書きであるべきなんです。罪状書き、こんなね罪を犯したってことですよ。しかしここで何が掲げられたかというと、タイトルが掲げられたんですね。そのタイトルは何か、これはユダヤ人の王というタイトルが掲げられました。まさにこのタイトルというものはイエス様そのものを的確に表しているタイトルでした。ダビデ契約というものがあります。それが第2サムエルの7章に書かれていますが、このダビデの子孫のその王座は常しえまで固く立つと、そのように記されている箇所があります。まさにダビデの子孫から生まれたこのイエスが常しえの王座を固く立てるために今十字架にかかってくださっている。しかしイエス様はユダヤ人に拒否され、そしてまた否定されました。39節、十字架にかけられた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言いました。例えはまあ難しいですけれども、もし犯罪人としてイエスの隣に十字架にかけられたら、あなたであればどのような声をかけるでしょうか。犯罪人は言いました、あなたがキリストだったら自分と俺たちを救えよ。ある意味よく理解できますよね。するともう一人が彼をたしなめて言ったんです。お前は神を恐れないのか、 神を恐れるというのが知恵の始まりです。そのように聖書に記されます。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだが、から当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には、私を思い出してください。彼が死を迎える前の真剣な願いですよね。ここで注目する点は、もう一人とそのように記されています。ここではもう犯罪人との一人とは記されていないんですね。ここで考えられることが、彼の信仰によってもうすでに救われているということです。42節。イエス様、先ほどの、ね、箇所ですね。イエス様、あなたの御国の位につくときには私を思い出してください。彼はどうしてこのような言葉をイエス様に伝えることができたんでしょうか。彼は一体イエス様のその十字架の隣、自分も十字架にかけられています。その中でイエス様に何を見たんでしょうか。それは先ほどお話ししましたが、イエス様は罵られても罵り返すことをしませんでした。そしてかえってその人のためにイエス様は祈ったんです。十字架の隣であればイエス様のそのイエスの祈りが聞こえてきたはずです。そのイエスの十字架の姿に誠の神を見た。まさにそのものが変えられた。イエスとの出会いというのは一人の人生を変える。この場合はですよ、もう人生の最後ですよね。もう死ぬしかない。お先真っ暗ですよ。闇ですよ。罪人として十字架にかかれて苦しみの中で死んでいく。どれだけ惨めなものか。そして人々から罵られる。絶望です。でもその絶望の中で、その暗闇の中であったからこそ光を見出すことができた。光を見ることができた。光があったんです。どこにあったんですか？彼の隣にあったんです。それがイエス・キリストの十字架だったわけですよね。イエス様はこの死を直前にした心からの願いにどのように答えたでしょうか。イエス様への願い、それは必ずイエス様は答えてくれるんだということがここからも分かってきます。43節ですね。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。なんと素晴らしいことでしょうか。前にあるのは闇、死でしかなかった。苦しみの中で、恐れの中で、いつ死ぬかわからない、息が途絶えるかわからない、そのような、もう私たちわからないですよ。十字架の苦しみはね、どれだけ口に表しても言い表すことはできないですよね。でもそのような状況に置かれていた彼に希望が与えられたんですよ。どんな希望ですか。私と共に、誰と共に、このイエス様と共にどこにいるんですか。パラダイスにいると。素晴らしいですよね。私たちに与えられているものは、実はこのパラダイスよりも素晴らしいということは皆さんご存知だと思いますけれども、パラダイス、それはアブラハムの懐とも呼ばれています。でも私たちが行く天の御国というものは、そこよりも素晴らしいところです。イエス様は一度そのアブラハムの懐、パラダイスに救われた者たちを迎えに行ってますよね。まあこの後の話になりますけれども、そしてそれから天に上げられて、それは御国に向かっているわけです。だから 実は私たちこのパラダイスよりもアブラハムの懐よりももっと素晴らしいところへと向かうわけですけれども、イエス様を救い主と信じるときに、このようなことがこの一人の人に起こったわけです。さあ続いてですけれども、この今日はイエス様と共にかけられたもう一人のその罪人犯罪人の心の変化について少しフォーカスして考えてみたいと思います。彼の心はイエスとキリストとの出会いによって変えられました。彼がじゃあ信じたことって何なのか、彼とイエス様とのその会話の中でから分かることを4つ挙げてみました。まず第1番目、それはイエスが、自分自身がです、自分自身があのイエスと共に十字架にかけられたその犯罪人ですよ、その一人の方ですよ、自分が罪人であるということをまず認めたわけです。自分がどれだけ罪人であるか、それは神を神としない生き方、自分中心の生き方ですよね。自分が神となるようなそのような生き方ですよね。そのことを自らが認めたということ、自分のうちに罪があるんだということを認めたというところから実はスタートしています。そして2番目、イエス様は罪がない真の神であるということを認めているわけです。イエスが神である、そのように思えるでしょうか。だって私の隣に同じように十字架にかけられてるんですよ。旧約聖書によればまさに木にかけられるものは呪われたものなんですよ。自分と同じように十字架にかけられている、罪人として数えられて、罪は犯してませんよイエス様は、しかし罪人と数えられて隣にいるものが罪がない真の神であると、このもう一人のものは認めたわけなんですね。どうして？イエス様に神を見たからなんです。3番目、十字架刑で死のうとしているイエス様が自分を救うことができると信じることができた。すごいことですよ。だって十字架に一緒にかけられてるわけだから、一緒に死ぬわけだから、どうして私を救うことができるの？そう考えるのが普通ではないでしょうか。しかしこのもう一人の人は、このイエス様は神であり、この方は間違いなく自分を救うことができると、そのように認識することができたんです。どうして？霊の目が開かれたからですよね。4番目、イエス様が御国の力とともにまた来られるということ、そのことを彼は信じることができた。なんと幸いなことでしょうか。これがイエスと出会って、出会った時にこのもう一人の人の心の中に起こった変化ですよね。心の内から彼は変えられたんです。まさにそれが救いですよね。罪許された者の姿ですよね。ここには今まで感じたことのない喜びがあったと思います。確かに自分は十字架にかけられ、そして今最も辛い苦しみの中にいる、しかし心の中には希望があったんです。喜びがあったんです。それがキリストが与える救いがもたらすものなんですね。彼はそれを得たんです。福音とはイエス様がこの私の罪の身代わりになり十字架にかかり、 死にて、そして墓に葬られたこと。まあグッドフライデーね、今日はお祝いしていますけど、もう今頃はもう日没後ですから、もうイエス様の体は墓に葬られているわけですよね。そしてそれだけではなく、三日目によみがえったわけです。この三つの要素、福音の三要素と言いますが、イエスは私の罪のために死に、そして墓に葬られ、三日目によみがえるという、これこそがイエス様が私たちに与えてくださった希望の道なんです。今皆様どのような道を歩んでおられるでしょうか。苦しみの中を歩んでおられるでしょうか。闇の中を歩んでおられるでしょうか。絶望と思えるような、そのような状況の中に置かれているでしょうか。しかしイエス様はあなたの隣にいるんです。あなたの苦しみを知り、あなたの苦しみと共に会ってくださるんです。あなたの苦しみを知らないようなお方ではない。それがイエス様です。それがイエスの十字架に表されているんです。どうしてあなたと共にあるか。それはあなたを救うためなんです。今もしあなたがこの救いが欲しい、イエスが与える救いが欲しいとそのように願うのであれば、ぜひそのようにイエス様に語りかけてみてください。イエス様は必ずあなたに答えてくださいます。それは今日のこのイエスと共に十字架にかけられた罪人、その救いからわかることなんです。イエスの十字架、それはあなたが生きるためです。イエスの十字架、それはあなたの希望のためです。それは決して失望に終わることのない希望です。ぜひそのことについては日曜日のイースター礼拝でお話ししたいと思います。そしてこれこそがあなたへの神の愛であるということを知っていただきたいと、そのように思います。まあ、ここに記されていることね、同じように話しているわけではないですけれども、ぜひ今日共に見たこのイエス・キリストの十字架を見上げつつ歩もうではありませんか。この十字架を見上げるときに、自分がいかなるものであるかということが示されます。イエス様にただただ感謝します。イエスはこの苦しみの道を通られ、そして完了してくださいました。それはイエスが与える新しい契約です。素晴らしいことは、イエス様は先ほどお伝えした福音を信じる、その信仰と神様からの一方的な恵みによって私たちは救われるということです。もしあなたがその救いを願うのであれば、今がその時です。ぜひこのグッドフライデーがあなたにとってのザ・ベストフライデーになることを心から願っています。それは神の思いであるからです。あなたへのです。どうかこの神様からの最高のプレゼントがあなたに届きますように心から願います。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、The Best Friday、 まさにこれはイエス様の愛そのもの、十字架そのもの、それは恵みであるということを私たち今感じています。天のお父様、どうぞここにいる愛する兄弟姉妹一人一人、そしてまた今日ライブ配信を通して見ておられる一人一人に、あなたのこの無条件の愛が豊かに降り注ぎますように、満たされますように、そして絶望ではなく希望、闇ではなく光を、光の子らしく 歩むことができるように、その力をもうお与えください。その力とはあなたが与えてくださるその希望です。そしてその希望は決して失望に終わることがありません。感謝いたします。今日あなたの十字架の身元に私たち集いました。あなたを礼拝するためです。どうぞあなたの御心が豊かになされ、そして福音を通して救われる方々が起こされて、あなたに栄光が豊かに生きされることを私たちは心から願います。私たちも共に十字架にかけられたものです。死んで墓に葬られたものです。しかしイエスと共によみがえったものです。古きは過ぎ去った、見よ全てが新しいと、そのように宣言できるものなのです。主よ、どうぞあなたが主としてここにいる一人一人を導き、またこの教会を導いてください。あなたにお委ねします。我の主イエス様の皆を通して感謝して御前に捧げます。アメン。